22ページ、11月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表、次の相談はすべて無料です。法律相談、弁護士、予約が必要です。法律的な問題や疑問、相談日、10日月曜日、27日木曜日、時間、10時から15時、12時から13時、除きます。場所、役場3階委員会室。予約、10月21日火曜日から相談日前日まで。問い合わせ、人権推進課。電話、内線252。心配事相談。予約が必要です。心配事相談員。行政相談委員、人権擁護委員、心配事や行政相談、人権相談、相談日20日木曜日、時間9時から12時、場所役場4階会議室、予約10月14日火曜日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話、内線252、リンポ館生活相談、予約が必要です。リンポ館職員、心配事や就業相談など、相談日6日木曜日、時間10時から15時、12時から13時除く、場所、川蝉荘内、問い合わせ、リンポ館、電話 581-3861 職業相談働きたい皆さんを応援します。1職業相談職業紹介、2内職相談火曜日金曜日実施、3障害者を対象とした就労支援、なお2は町内在住の方が対象。相談日月曜日から金曜日、祝日除く、時間9時から17時、場所、役場2階、問い合わせ、よりジョブセンター、電話 586-1331、消費生活相談、消費生活相談員、悪徳商法被害や多重債務など、相談日、月曜日から金曜日、水曜日、祝日除く、時間、9時30分から16時、12時から13時除く、場所、役場4階、消費生活センター、問い合わせ、消費生活センター、電話、内線456、教育相談、臨床心理士、相談員、学校や家庭での心配事や就学に関すること、相談日月曜日から金曜日、祝日除く、時間9時から14時30分、場所、障害者交流センター、より653-1、問い合わせ、教育サポートセンター、電話、580-2052、労働相談、労働問題、相談日、月曜日から金曜日、祝日除く、時間、9時から16時30分、場所、電話相談、問い合わせ、県労働相談センター、電話、048-830-4522、不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、不動産売買や賃貸借、空き家を含む、相談日11日火曜日、時間9時から12時、受付は11時30分まで、場所役場2階202会議室、受付はまちづくり整備課、問い合わせまちづくり整備課、電話、内線242、障害福祉相談、障害福祉サービス全般、 サービスなど利用計画。1、障害福祉全般。相談日、月曜日から金曜日。祝日除く。時間、9時から17時。場所、社会福祉協議会内。保田原301。問い合わせ、障害者基幹相談支援センター。電話、501-7027。2、身体・知的関係。相談日、月曜日から金曜日。祝日除く。時間、8時30分から17時15分。場所、埼玉療育医療センター内相談室。藤田179-1。問い合わせ、障害者生活支援センター。とも、電話 580-0215。3、精神関係、オンライン相談可能。相談日、月曜日から土曜日、祝日除く。時間、9時から17時15分。場所、地域生活支援センター、紅葉。熊谷市石原519-5。問い合わせ、地域生活支援センター、紅葉。電話、599-2020。サービスなど利用計画は、次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター。電話 581-8541。相談支援センター育み。電話 581-2112。相談支援最優。電話 586-0900。相談支援タンポポより。電話586-1966。相談支援センターオブスマ。電話 582-4831。休日診療インフォメーション。休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介。24時間対応。埼玉県救急医療情報センター。電話 048-824-4199 深谷市消防本部司令課電話 571-0119 休日の診療深谷より医師会深谷市国際寺 319-3 電話 573-7723 休日診療所内科小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、9時から12時、14時から18時、子供夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、祝日、年末年始を除く、受付時間、19時から21時、眼科、耳鼻咽喉科、処方箋調剤に対応可能な薬局。右側に町公式ホームページの QR コードがあります。相談はこちらから、救急電話相談、小児、大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199。子供、中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。埼玉県 AI 救急相談、24時間対応、右の QR コード、または埼玉県AI 救急相談で検索。23ページ、図書館だより、より町立図書館、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日、祝日、9時30分から18時、より 1296-1、 電話 580-1888、 読書週間のお知らせ、2025年第79回読書週間兵庫、心と頭の深呼吸、図書館カレンダー、10月14日火曜日、なお10月20日月曜日から30日木曜日まで、図書管理システム機器など更新作業に伴い休館します。11月の休館日、4日火曜日、10日17日月曜日、25日火曜日、なお11月26日水曜日は最終水曜日ですが開館します。定期イベント、場所視聴覚室2階、費用無料、申し込み不要。お話し会、11月1日土曜日、15日土曜日、幼児向け午前11時から11時30分、小学生向け午前11時30分から正午、子供映画会、11月8日土曜日、午後2時から、不思議駄菓子屋銭天堂10巻、その名は銭天堂、90分、ミニシアター、11月19日水曜日、午後2時から、銀座の恋の物語、93分、ムービーリラン、11月6日木曜日、午後2時から、カンフーハッスル、99分、第14回図書館祭り開催、イベントはすべて無料です。11月15日土曜日、本のリユース市、スタンプラリー、布絵本、布おもちゃで遊ぼう、切り紙の展示、体験、缶バッジを作ろう、お話し会、幼児向け午前11時から11時30分、小学生向け午前11時30分から正午、展示の展示、体験、展示で作ろう、階段ナイトイン図書館祭り、午後2時から3時、11月16日日曜日、本のリユース市、スタンプラリー、布絵本、布おもちゃで遊ぼう、切り紙の展示、体験、缶バッジを作ろう、フェルトでクリスマス飾りを作ろう、午前10時から正午、定員、申し込み順で16人、申し込み、事前に電話、または直接図書館カウンターへ、ミュージックライブラリー、午前11時から午後3時、時間表記がないイベントは午前10時から午後3時で開催します。右に図書館ホームページの QR コードがあります。
11月の不燃燃えないゴミの定期収集、問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 221-222、 収集地区本町、中町、上郷、折原、下郷、上平、下麹、立原、秋山は4日火曜日、18日火曜日、栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三橋、土地屋、五の坪、5日水曜日、19日水曜日、六、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山、6日木曜日、20日木曜日、元宿、末野、2区、3区、4区、金尾、フープ、立ヶ瀬、梅雨なし、穂田原、小園、7日金曜日、21日金曜日、本村、岩崎、中尾、前田、上野原、三日山、倉田、11日火曜日、25日火曜日、山崎、南飯塚、上組、下郷、八つ、中郷、塚越、伊勢原、上郷、南、上郷、北、12日水曜日、26日水曜日、陽道1区から6区、塚田、牟礼、今市、13日木曜日、27日木曜日、陽道7区から12区、赤浜、高野巣、西ふるさと、14日金曜日、28日金曜日、11月の資源物の収集日、川北、12日第2水曜日、川南、26日第4水曜日、11月の可燃粗大ごみの収集日、川北5日第1水曜日、川南19日第3水曜日。なお、布類の地、 資源物で収集できるのは衣類、フリース、ダウンを除くのみです。タオル類は可燃ゴミとして半透明の袋で出してください。
24ページ、ヨリートピックス。福山チュラさんが全国大会出場。第56回全国中学校柔道大会。福岡県で8月19日から22日に開催された第56回全国中学校柔道大会女子個人戦 52kg 級に福山チュラさん、寄居中3年が出場しました。結果は2回戦惜敗でした。福山さんは小さい頃から兄に憧れて柔道を始め、ここまで続けてくることができました。辛い時もありましたが、いつも支えてくれた家族や熱心にご指導くださった先生、コーチのおかげで大きな目標を叶えることができました、と話してくれました。私たち子供司書です。小学生が図書館で大活躍。小学5、6年生28人が夏休み期間に1日子供司書としてカウンター業務や書家の整理、本の装備など図書館ならではの仕事を体験しました。また自分たちでテーマを選び絵本コーナーも作りました。児童たちはカウンターの仕事は覚えることが多くて忙しかったけれどとても楽しかった。緊張したけど利用者の方に頑張ってと声をかけてもらえて嬉しかった。司書さんの大変さが分かった。と話してくれました。佐藤祐介さんがテニスの全国大会出場。リバティアソシエーションバボラオープン全国大会。群馬県で8月16日と17日に開催されたリバティアソシエーションバボラオープン全国大会の男子ダブルスに佐藤祐介さん、オブスマ上郷北が出場しました。結果は予選リーグ3位の選手で組まれたトーナメント戦で惜しくも初戦敗退でした。佐藤さんは大人になりテニスを始めて10年という節目でアマチュアの全国大会に出場できて大変嬉しく思います。結果はダブルスの部で1勝3敗でしたが、この大舞台でつかめた1勝に甘んじることなく、この先の全日本ベテラン選手権にも出場できるように結果を出していきたいと思います、と話してくれました。浅見里奈さんと浅見風奈さんが全国大会出場。第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会。京都府で7月31日から8月3日に開催された第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会に鶴ヶ島エンジェルス所属の浅見里奈さん、オブスマ賞6年と浅見風奈さん、オブスマ賞4年が団体戦に出場しました。結果は見事3位でした。また風奈さんは8月15日から17日に青森県で開催された第26回ダイハツ全国小学生 ABC バドミントン大会にも出場し、下位トーナメント戦で見事優勝しました。リーナさんは小学生最後の年に全国の舞台で仲間と力を合わせて戦い、3位の結果を残すことができて、とても記憶に残る大会になりました。風奈さんは、団体戦では目標だった優勝まで行けなくて、すごく悔しい思いをしたけれど、個人やダブルスでも全国大会に出場できるよう頑張ります、と話してくれました。25ページ、新田小太郎さんと高橋良賀さんが全国大会出場。第52回全日本中学校陸上競技選手権大会、沖縄県で8月17日から20日に開催された第52回全日本中学校陸上競技選手権大会の800メートルに新田小太郎さん、城南中3年、3000メートルに高橋良賀さん、 おぶつま中3年が出場しました。結果は新田さんが予選7組7位、高橋さんが予選3組15位でした。新田さんは今回の経験を生かして、次にある大会の予選と駅伝では攻める走りができるように、筋肉や持久力をつけて頑張っていきたいです。高橋さんは積極的なレースを展開できました。駅伝大会でも全国大会に出場できるよう、夢を叶えるために仲間と頑張っていきたいですと話してくれました。よりい空手道指導会から3人が全国大会出場。第65回空手道指導会全国選手権大会、東京都で8月16日と17日に開催された第65回空手道指導会全国選手権大会の中学2年生の部に、より空手道指導会所属の野村郁美さん、城南中と諸湊さん、より中、小学3年生の部に諸若さん、より小が出場しました。野村さんは型で見事準優勝、湊さんは型で惜しくも初戦敗退、若さんは型組手で惜しくも初戦敗退でした。野村さんは嬉しいと悔しいが半々の気持ちです。来年は優勝したいので、また練習を頑張ります。湊さんは、結果としては残念でしたが、今までで一番いい型ができました。若さんは、前よりも緊張しないで力いっぱいできました。次は絶対勝ちます、と話してくれました。よりいの夏2025フォトコンテスト、結果発表。よりいの夏の魅力を切り取る一枚。町では夏休み期間に合わせ、よりいの夏2025をテーマに、インスタグラムでフォトコンテストを開催しました。応募総数85件の中から入賞作品をご紹介します。応募いただいた作品は、インスタグラムのハッシュタグ、よりいの夏2025フォトコンで見ることができます。写真が3枚あります。金賞、アットマーク KYONTAPYON66 様、銀賞アットマーク HAYANOYUKA 様、銀賞アットマーク HAPPINESS712202 様。写真終わり。